皆さんおはようございます。今日はですね、弟子の掟2回目ということで、今年はシリーズで弟子道というテーマでお話をしておりますけれども、先週からはマタイによる福音書のにあります三条の水訓と言われている、イエス様の教えの中から主の弟子に求められている掟はどんなものだろうかということを取り上げてお話をしております。先週は5章の20節のお言葉を取り上げてお話をいたしました。あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることができないという、このお言葉でありますけれども、大変これは厳しい言葉だと思うんですね。さらっと読み過ごせるような言葉ではないと感じます。あなた方の義が律法学者やファリサイ派の義に勝っていなければ天の国に入ることができないと言われてるんですね。そんなこと言われたら誰も入れないじゃないかと。律法学者ファリサイ派というのは、朝から晩まで旧約聖書を読んでですね、どうやったらこれを正しく守ることができるのかということにまさにこの命を懸けていた人たちですから、それに比べれば私たち聖書もたまにしか開かない、日曜日の朝しか開かないなんてですね、まあそれはちょっと極端かもしれませんが、まあそういうこともあるような、ものがですね、ファリサイ派律法学者にかなうはずもないだろう。ということは誰一人天の国に入れないことになってしまうわけですね。まあ、大変なことです。でもイエス様はここで、おっしゃっているこの勝るという言葉の意味ですね、これを実は私たちがこのまあ正しく理解することができれば、律法学者やファリサイ派の義に勝ることができるんだということを先週お話をしたわけです。先週の話はそういう意味からするとだいぶ私たちの心配の種を減らした話だと私は思っているわけですけれども、ここで言われている勝るというのはですね、この勝ち負けのことではないんですね。あるいはどちらがきちんと守っているか、どちらが法律をに触れていないかというようなことではありません。この勝るという言葉はもともと豊かであるという言葉なんですね。より豊かに守っている、より豊かにこの律法の精神を生かしているかということをイエス様はここで言われたんだということなんですね。で、旧約聖書の教えというものは確かにたくさんですね、細かいものもいろいろあるわけですけれども、それらをぎゅっとこの煮詰めるとですね、旧約聖書を鍋にかけて朝から晩までぐつぐつ煮てですね、最後の最後に残るも何かというと神と人を愛するということに集約されるってですね、それだけが残ると、まさに愛が残るわけです。この律法の精神を私たちがより生かす、よりこれを実行していくということこそが、イエス様はここで求められているですね、本当の義であるということです。つまり何をしなかったかではなくてですね、何をしたかということが、律法を豊かに守るということのですね、意味なんだということなんですね。だからもしこの何もしないことが義であるとするならば、何もしなきゃいいんです。一日じーっと耐えていればいいです。何もしない、誰とも喋らない、誰とも関わらないで、もう目つぶってご飯だけ食べてじっとしてればですね、罪を犯しませんから、ねね、そんなバカな話じゃないですよね。そうじゃなくて、 より多くの人と関わってより多くの愛を実行することが実は律法学者やファリサイ派の義に勝る道なんだと、そうイエス様はここでおっしゃったわけです。でこのあとですね、今日からお話しするのは、じゃあそのことは具体的にどういうことなのか、実際にはそれはどういう意味なのかということを今日はその続きのところを読んで、一緒に考えてみたいと思います。マタイの福音書の5章の21節から26節のところであります。あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。兄弟にバカという者は最高法院に引き渡され、愚か者という者は火の地獄に投げ込まれる。だからあなたが祭壇に供え物を捧げようとし、兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したなら、その供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りをし、それから帰ってきて供え物を捧げなさい。あなたを訴える人と一緒に道を行く場合、途中で早く和解しなさい。さもないとその人はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡し、あなたは牢に投げ込まれるに違いない。はっきり言っておく、最後の1クアドランスを返すまで決してそこから出ることはできない。まあ、ここはよく私は引用するところで、イエス様の教えの中でも好き嫌いがあっておかしいんですけれども、その特に好きな部分ですけれども、あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられていると。これはいわゆるモーセの10回の第6回ですね、第6回に殺すなと書いてある。で殺すなというこの律法を守るならば当然殺さなきゃいいわけです、ということはここにいらっしゃる方はまだどなたも殺してないですよね、多分そうだと思いますけど、ということはみんなこの律法は守ってることになるわけですよ、OKOK、でもイエス様はそれじゃあ本当に律法を守ったことにはならないとおっしゃるんですね。兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。人を殺した者は裁きを受ける。兄弟に腹を立てた者も裁きを受けると言われている。つまりですね、兄弟に腹を立てる。兄弟というのは、身近な人たちという意味ですね。身近な人に腹を立てる者は、殺人と同じことをしたんだよと。腹を立てたら殺人罪、立腹罪は殺人罪だと、立腹罪ってないですけど、腹を今日起きて数時間経ってますけど、皆さん腹を立てましたか、まだ立ててない、もう立てました、いくつかちょっと切れたとか、カチンときたとか、この野郎と思ったとかないですか、ここに来るまでに、車に乗ってたら割り込まれたとかですね、バスに座ろうと思ったら誰か先に来て座られたとか、そういうことないですか、挨拶したのに挨拶してくれなかったとか、もうすでに3回ぐらい死刑になってる人いるかもしれませんけども、でもイエス様はこう誰かに腹を立てたらそれは殺人罪に等しいと言われるんですよ。人を殺さなきゃいいっていうんじゃないんだ、腹を立ててるということ自体がもうそれは心の中で殺人を犯したことに等しいと、非常に厳しいですね、非常に厳しいです。でも、思い出してください、かつてカインとアベルの兄弟ね、兄のカインは弟のアベルに腹を立てた、そこから殺人に発展してるんですよね。だから腹を立てるということが、 もしかすると殺人になるかもしれないし、いや神様の目から見たらですね、人が人に腹を立てているということ自体が非常に悲しいことなんですよ。それを神の目から見たら重い罪なんだとイエス様はおっしゃっているんですね。またさらに、兄弟にバカというものは最高法院に引き渡され、愚か者というものは火の地獄に投げ込まれる。これまたね、厳しいですね。兄弟にバカというものは最高法院に引き渡される、ね、日本で言えば最高裁判所に、連れて行かれると。愚か者というものは火の地獄というのはゲヘナというですね、エルサレムの近くの谷でですね、ゴミを燃やしてたところなんですね。ずっと消えずの火があったので、まあ、そこがゲヘナと呼ばれて、そこがまあ地獄と呼ばれるんですけれども、愚か者というものは火の地獄に投げ込まれる。面白いんですけど、このバカというのはですね、ヘブライ語ではラカっていうんです、ね、似てますから、ね、バカって言いそうになったらラカに切り替える、ちょっとラカっていうんですね。ラカ、愚か者っていうのはですね、モレっていうんです。モレって、ね、なんかちょっとフランス語っぽい、モレみたいな、愚か者っていうんですね。まあ日本語で言えばアホっていうのがですね、バカもアホも似たような意味ですけど、大阪の人はよくアホアホって言いますよね、でも大阪の人のアホっていうのは親しみを込めたアホなんです。なぜかというと、大阪においてアホっていうのは最高の価値なんですね。アホの坂田っていうじゃないですか、ね、アホであればあるほど価値があるんですよ、大阪においては。だからアホやなっていうのは非常にこう素晴らしい人だ、ね、でも東京の人にアホって言うとですね、人格を否定されたように思うんですね、すごく腹を立てるんですね。東京の人は何て言うかというと、バカって言う、バカだな君はみたいなですね、大阪の人にバカって言うと人格を否定されるように思うんです。じゃあどっちにすればいいのかなと思うんですが、まあどっちにしてもあまり意味はありませんけれども、でイエス様はここでですね、兄弟にバカというものは最高法院に引き渡される。バカって言ったことのない人いますか？バカって言ったこと、まあ、はっきり目の前で言うことはあまりないかもしれませんが、ね、心の中で思うことはよくありますよね。愚か者、アホだこいつらとかですね、まあ誰でもそんなことはあるわけですし、誰でもそんなことを口にするわけですよね。でもそれは私たちからしてみたら大したことないと思うわけじゃないですか。バカだとかアホだとかっていうようなことはね、なんでそれが罪なんだと思うかもしれませんが、でも神様の目から見ればですね、それは最高法院に引き渡される、あるいはゲヘナに投げ込まれるぐらいの重い罪なんだと。つまり人が人を傷つける、ね、バカにする、愚か者扱いするというのは非常にこれは重いこと、神を悲しませていることなんだよと。バカと言われたその一言でですね、もうその人は一生立ち直れないかもしれないし、アホと言われただけでですね、もう全てのやる気を失ってですね、人生を儚んでしまうかもしれない。誰にもそういうことは分かりませんね。まあ、私たちはその自分の発言に対してですね、一体それがどういう意味を持つのかということはよく分からないんですよ。でも殺してはいないんだから、実際に手を下して殺してるわけじゃないんだから、何もそれは罪じゃないじゃないかと思うかもしれない。でもイエス様の尺度では、あるいは神の尺度では、神の基準ではですね、それは全て律法を破っていることなんだ、全て裁かれることなんだ、全て重い罪なんだ。ファリサイ人や律法学者の義というのは殺さなきゃいいという、でも神の尺度っていうのは殺さなきゃいいっていうんじゃない、腹を立てただけでも、あるいはバカと言っただけでも、もうそれは律法を破ったことに等しいんだと。それだけ神は厳しく私たちを見てらっしゃるんだよと。ただただ言葉を守ったからと言っていいっていうもんじゃない。でもじゃあ腹を立てちゃいけないんですかと、もう一切腹を立てちゃいけないと言われたら途方に暮れますよね。もう出家するしかないんだ、腹を立てるなんて、ね、先生そう言われますけど、私と一緒に住んでる人が一番腹立つんですよみたいなね、どうしたらいいんですかみたいな、 もう生きていかれませんみたいになるわけですよ。バカと言うなとかアホとか言うなって言うとついつい口に出ちゃいますからね。もう口に着してなきゃいけない。もう一言も喋れなくなっちゃって、もごもご言っちゃってですね。言えなくなっちゃう。もちろんこれはそういう意味ではないんです。それはまあ人間ですから腹も立ちますしね、バカともアホとも言いたくなるんだ。でもね、そういうことは私たちは皆同じようにしてしまうし、ね、同じように、神の目の前には罪深いものなんだよと。だからあれをしなかった、これをしなかったということで正しいか正しくないかということになると、みんな正しくないんだと、みんな罪人なんだと。何かをしなかったわけじゃなくて、じゃあ何をするかということが大切なんだ。それがその次の話なんです。あなたが祭壇に供え物を捧げようとし、兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したなら、その供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りをし、それから帰ってきて供え物を捧げなさい。これ面白い話ですよ。祭壇というですね、エルサレムの神殿の一番中心的なところですね。そこに供え物を捧げる、羊だとか鳩だとか、ね、ヤギだとか牛だとかを殺して神様に供え物を捧げる。それは、いろんな目的で捧げるんですけれども、例えば罪のための生贄であるとかね、和解のための生贄であるとか、神様に備えも捧げよう、さあいよいよ羊を殺して今から捧げようかなと思った瞬間に、あっとここで思い出してですね、ああ昨日の晩喧嘩した晩まだった、でも捧げ物先だから、捧げ物してから、謝りに行こう。イエス様は、いやそこで思い出したら備え物はそこに置いて仲直りをして、でまた帰ってきてから捧げなさいと。もう思い出したらその場で仲直りしろと言われたと。神様に供え物を捧げるよりも兄弟と仲直りをすることが大切だって言うんですよね。これは面白い教えだと思いますよ。読み方によってはですね、神様を礼拝するよりも兄弟と仲直りすることが大切だって言うんですよ。もちろん帰ってきてまた捧げろと言われてますよね。そこに置きっぱなしはダメですよ。また仲直りしたら帰ってきてまた捧げるんですけれども、でもそれぐらい兄弟と仲直りをすることが大切だって。兄弟でこの喧嘩してるっていうのはですね、私たちからしてみれば別にこれは罪だというかね、これが罪だと言われたら夫婦だとか兄弟だとか、家族だとかやってられませんよ。しょっちゅう喧嘩してますからね。喧嘩するために人間生まれてるわけですから。そうじゃないですか。皆さんの家庭は平和ですか。あるいは皆さんの職場や、皆さん平和ですか。平和だとしたらですね、それは多分本気でぶつかってないんですね。人間本気で関わってたら絶対喧嘩しますから。でも喧嘩したままじゃダメですよと、仲直りしなさい。しかもそれは神様を礼拝することよりも大切なことなんだ。神様の目から見るならば、人と人が争ったままでいるということはですね、それは非常に悲しむべきことで、お互いに仲直りをするということはですね、まさにこの律法の義を全うすることなんだと。それがまさにプラスアルファの義だということなんですよ。殺してないから、喧嘩はしてるけど殺してないからいいじゃないか、そうじゃないんだと。喧嘩してたらそれを仲直りすることが大切なんだ、それこそが神の求められる義なんだと、そうおっしゃってるんです。しかもですね、それは、たとえ供え物を捧げるその最中であっても仲直りすることが大切。どれだけ大切かということですよ。これに勝ることはない、これ以上に大切なことはないっていうんです。教会来て礼拝して賛美歌ってる最中に喧嘩してたなと思い出したらすぐに帰んなきゃいけない。そこで賛美歌なんか歌ってる場合じゃない。これ私の話なんか聞いてる場合じゃないですよ。10人ぐらい帰んなきゃいけない。 謝りに行かないと今すぐにね、悪かったごめんなさい、仲直りしに行かないとですね、いけないと言われてるんです、ね、これがですね、そのキリストの言われてる義なんですよ。わかりますか？あれをしてないこれをしてないっていうのが義じゃなくて、何をしているかということが義なんだ。それが律法の精神なんだ。それが神が望んでおられることなんだという意味なんです。しかもですね、反感を持っているのを思い出したなら、まずあなたが言ってということですよね。まずあなたが言って謝んなさいと、仲直りしなさいと言う。そこがね、人間の弱いところでね、大体喧嘩するとですね、まず相手が謝るべきだと、自分が正しいと思っているときは、私が正しいんだから先に謝ったらつけ上がると、下手に謝って、自分の方が正しいと思われたら、まずいからって言うんで謝らない。でもイエス様はどっちが正しいとかね、どっちが間違ってるっていうんじゃなくて、まずあなたが言って仲直りしなさいって言われてるんです。まずあなたが謝りなさいって言われてる。そちらの方が重要なことだと。それはさっきから言っているように、神の目から見れば全ては罪人で、全ては罪深いことなんです。人間が自分の義を振りかざしてですね、自分が私が正しいとか、そのあいつが間違ってるとかですね、そういうようなことで争うこと自体が非常に愚かしい。だから供え物をしている最中でも、まず行って兄弟と仲直りをしなさいと言われているんですね。そしてもう一つ、三つ目の事例として、これも面白い話ですけれども、あなたを訴える人と一緒に道を行く場合、まあこういう経験あんまりないと思いますがね、途中で早く和解しなさい、さもないとその人はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡し、あなたは牢に投げ込まれるに違いないと。あなたを訴える人、まあ、何かその訴訟になったと、で、裁判所に行く途中で、それはあなたが悪いかもしれないし、相手が悪いかもしれない、どちらが正しいか分からないけれども、でもイエス様はどっちが正しいかということじゃなくて、行く途中で和解しなさいと。裁判所に持って行って白黒つけようと思うじゃないですか。今そういう世界です。そういう世の中ですよね、何でもかんでも、まあ日本アメリカほどじゃないですけど、アメリカすぐに裁判ですけどね、日本もだいぶ最近そんな風になってきてますが、でもイエス様はですね、裁判することなんか何の意味もないと。どちらが正しいか間違ってるかということじゃない。大切なのはあなたたちが和解をしていることだと。もし裁判になってしまったら、裁判官は下役に引き渡し、下役は牢に投げ込むに違いないと。これはですね、裁判になったとしたら、裁判官はどっちが正しいとかどっちが間違ってるとかっていうようなことはやらないで、面倒くさいからすぐに下役に引き渡しちゃうと。下役も忙しいから、まあとにかく牢に入れてしまえて牢に入れちゃうと。つまり正しい審議もされないで、どちらが正しいかということもはっきりされないままに、あなたは牢に投げ込まれて、最後の1円を払うまで出られませんよと。人間社会の義なんてそんなもんでしょうと。あなたたちが言っているどっちが正しいとか間違ってるなんてシステムはたかが知れてるんだから、そんなものに頼るようなのは馬鹿げている。それよりもあなたはその相手と仲直りをして、和解をしなさいよと、どっちが正しいかなんてことを言ってると最悪の結果になるかもしれませんよ。人間の判断に誤りがあるんだから、一生懸命そこで頑張って和解をしなさい、仲直りをしなさいと。しかも途中で早くしなさい。まあそれならば最初から裁判にならない方がいいわけですけれども、要するにここでイエスさんがおっしゃっていることはですね、まあ最初の話に戻りますけれども、バカとかアホとかっていうようなこと、ね、言葉で傷つけることは暴力で傷つけることに等しいんだ。神の基準は人間よりもはるかに高い。あれは腹を立てることすらでさえも 殺人と同じことなんだ。神の基準は人間よりはるかに高い。つまり神の基準に照らされたら全ての人罪人なんだから、人間の基準で何が正しいとか間違ってるとか、そんなことを判断するなと。正しく判断することは人間にはできないんだから。またこの私たちは皆罪深いわけですからね。罪人が罪人を訴えてるわけですから、正義を争うな、どちらが正しいとか間違ってるとかね、そういうことで争うよりも互いに良い関係を持ちなさい、和合して暮らしなさい、平和でありなさい、仲直りをしなさい、それこそが神が求めておられること。人間関係は全てのことに優先する。人と人とが良い関係であるということは全てのことに優先する。私たちは、自分が正しいことが優先される。でもそうじゃない。神の目から見ればどっちが正しいかなんていうのはですね、まあどっちも正しくないんですね。神の目から見ればどっちも正しくないんです。人間はですね、どっちが背が高いかってこうね、こう見てるじゃないですか。こう空から見るとですね、背の高さは分かりません。みんな頭があるだけです。頭がね、並んでるだけで、どっちも誰も背は高くない、神の目から見ればそういうことなんです。人間はこうやって見て、確かに5ミリ高いとか3ミリ低いとか、そんなことやってるわけですけど、まあ実に愚かなことなんですよ。それよりも神様の目から見れば、ね、あの人とあの人が手をつないでいると、仲直りをした、ね、穏やかな関係でいるということの方がはるかに神様は喜んでいらっしゃる、ね、神に謝る前に神、人に謝りなさい、神に謝る前に人に謝りなさい。供え物をしようと思って、供え物って神様に謝る行為ですけれども、神に謝る前に人に謝りなさい。どっちが難しいかっていうと、人を愛することの方が難しいんですね。神を愛することより人を愛することの方がはるかに難しいんです。なぜだと思います？神は私たちを愛しておられるということは分かってますけども、人は私を愛してくれるかどうか分からないんですから。人を愛するということは難しいことです。神を愛するということは、そこに報いがあることは分かってますけれども、人を愛したからといって報いがあるとは限りません。それでも愛しなさいとおっしゃった。自分が正しいと思っても、自分から謝ってその人との関係を保ちなさい、良い関係を作りなさい。それが神の願っておられることであるし、それが主の弟子に求められている義であるということです。そうおっしゃってるイエス様ご自身がどうでしょうか。神の位を捨て、人と人との間のこの敵意を取り去るために十字架にかかって死んでくださったわけですね。エフェソの2章の14節から16節ですが、実にキリストは私たちの平和であります。2つのものを1つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律づくめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。神である方がなぜ人になって、なぜ十字架にかかって死んだかというと、どちらが正しいかということをはっきりさせるためではないんです。全ての人は罪深いけれども、その罪深い人間同士が手をつないで仲良く生きていくために、神が人となり十字架にかかって死なれたんです。敵意を廃棄するためなんです。私たちが和解をするため、仲直りをするためなんです。戦争をするためではありません。どちらが正しい、どちらが間違っているということを白黒をつけるためではありません。すべての人は罪深い。でもお互いに敵意を持ってしまう、腹を立ててしまう、相手を裁いてしまう。その矛先をキリストはすべて自分に向けさせたんですね。その敵意を全部自分が背負ってくださったんです。あなたの怒りをキリストは全部背負ってくださって、私たちのために死んでくださった。 そのために神が人となられたんです。なればこそ私たちはどうしてあの人に対して腹を立て、この人に対して腹を立て、あの人と争い、またあの人を許せないのか。私たちの師であるキリストは全てを捨ててくださったのに、私たちはつまらないプライドを捨てることはできない、つまらない自分の正義を振りかざしている。実に愚かなことなんです。ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊してください。キリストがせっかく壊した壁をまた積み上げてですね、また争い、いさかい、また戦い続ける。実に人間の愚かなことですね。さあ皆さん、私たちはイエス・キリストの弟子なんです、ね、イエス・キリストの弟子として私たちは何をすべきでしょうか。私たちが求める義とは何でしょうか、ね、あの人は間違ってる、この人は間違ってるということではない、ね、あの人と仲直りをしよう、この人と仲直りをしよう、仲良くして生きていこう、ね、互いの関係を築いていこう、どっちが間違ってるじゃない、まず私が謝りに行こう、あの人という関係を築こう、そういう思いがキリストのまさに弟子の思いであり、キリストの願いなんです。そのために私たちはイエス・キリストの弟子になっているということをですね、覚えていただきたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今日もあなたは私たちに語りかけてくださっていることを感謝をいたします。私たちは皆イエス・キリストの弟子であります。どうぞその弟子が弟子の役割を果たしていくことができるように、ただ何もしないでいることではありません。何をしていくことか、私たちは愛を実践していくものでなければなりません。愛の実践とは人を許し、人との関係を築いていくことです。人を裁くことではありません。人を受け入れ、仲直りをし、和解を作っていくことであります。私たちのその精神が、キリストからいただいたその愛の精神が人々を作り変え、またこの世界を作り変えていくことを信じます。どうぞ与えられようとしておりますこの一週間、あなたの御言葉によって生きていくことができますように。どうぞ本当にキリストの弟子として実り大きい一週間となりますように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。